お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月10日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場美がお届けします。政府がパレスチナの国家承認を検討する可能性を示したペニー・ウォン外相のコメントに続き、アンソニー・アルバニージー首相も中東における二国間解決の必要性を改めて強調しました。ウォン外相はイスラエルによるハマスとの戦闘が続く中、正式な認識こそが地域の暴力のサイクルを終わらせる唯一の手段かもしれないと述べています。連邦政府内でパレスチナの承認について正式な決定はまだされていませんが、首相は二国間解決の立場に変更はないと述べています。タスマニアのジェレミー・ロックリフ州首相はジャッキー・ランビーネットワークと政権樹立に合意したと発表しました。ロックリフ州首相によると、新たに3人のネットワークメンバーがタスマニア州政府を信任し、政府を支持することに同意しました。この協定には分裂を招いた新スタジアムの建設や青少年収容所の閉鎖の背後にある財政モデルについての評価も含まれています。エネルギー供給会社アリンタのジェフ・ディメリー CEO は、石炭発電所の閉鎖に伴い、家庭や企業のエネルギーコストが上昇することに警鐘を鳴らしました。ディメリー氏はオーストラリアが再生可能エネルギーへの移行を進める中、オーストラリア人は将来的にエネルギー代金をより多く支払うことになるだろうと述べています。オーストラリアが直面する安全保障上の脅威について、連邦政府が明確に説明をしていないと、野党のアンドリュー・ヘイスティ国防報道官が非難しました。ヘイスティ氏は公海からイスラエル、ガザに至るまでオーストラリアに影響を与える世界各地での戦略的混乱の発生を挙げ、懸念を示しました。ヘイスティ氏はアルバニージー政権がこれらの脅威を打ち負かすための戦略を伝えることに弱く、また将来必要になるであろう資源と能力を提唱することにも弱いと批判しています。ニューサウスウェールズ州政府は、州が現在直面する住宅危機に対応するため、不動産を購入する海外の投資家に対し、より多くの税金を課すことを検討していると明かしました。これは現在進行中の住宅危機を和らげ、若者が市場に参入しやすくするための取り組みの中で行われています。州のダニエル・ムーキー蔵相は、この税金が導入されるのであれば、新築住宅の建設支援に充てるべきだと提案しています。ラマダンの終わりを祝う3日間のセレブレーション、イードアルフィトルが始まりました。オーストラリアでもこの重要な日を記念して、数千人に上る礼拝者が国内のモスクを訪れています。ニューサウスウェールズ州カンタベリー・バンクスタウンのビラルエル・ハイエック市長は、ガザで続く大量虐殺で失われた命を悼み、ローカルコミュニティと協力して3万本のオリーブの木を植えました。セレブレーションが行われる中、失われた命を思い出すことが重要だと SBS に語りました。以上、4月10日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。